スマイルタイム心の休憩室、公認心理師のみゆです。このチャンネルは家庭や職場、学校など普段の生活の中で感じる生きづらさやストレスなど心の健康について考えるチャンネルです。はい、というわけで本日7月23日土曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本当に毎日暑い日が続いていますが、皆さんお住まいの地域は、いかがでしょうかね。私が住んでるですね、愛知県名古屋市、東海地方なんですが、連日ですねやっぱりこう暑い日が続いてまして、若干ちょっとこう夏バテ気味ではあるんですけども、はい、ね、皆さん、くれぐれもですね熱中症には注意をして水分をたくさんとって涼しいところで、はい、暑い夏をねこうしのいで、行っていただけたらなと思います。で、今日のテーマなんですが、今日もですね、前回の配信に引き続き DV をテーマにお話ししていきたいなと思っています。前回の配信では喧嘩と DV の違いについてお話をしました。喧嘩というのはですねこのお互いのパワーバランスが対等である、これが喧嘩っていうことに対して、DV の場合はですねこの力関係ですねパワーバランスが対等ではない、上下の関係になっている、つまり、強いものが弱いものをこう支配しているっていうような状況に陥っているのが、DV ということで、このパワーバランスの、違いがあるんだよという話をしました。今日はですね、その DV について、そうですね、DV とは一体どういうものなのかっていうことをこうお話ししていきたいなと思います。DV とはですね、配偶者など、同居する親近者、近い関係にある、間柄の人ということですね、から受ける、暴力、ドメスティックバイオレンス、略して、DV ということなんですけれども、はい、で本当にですねこれはですね、DV ってこうねちょっと言葉がその DV について、こう一般的にその認知が広がってきたっていう面に関してはすごくいいなと思うんですけれども、一方でですねその言葉だけがちょっとこう一人歩きっていうか、なんていうんですかね、ちょっと軽く捉えられてしまっている側面もあるかなと思うんですよね。すぐこう DV ってこう気軽に口にするけど、実は DV って本当はすごく深刻な問題でですね、決して軽い、テーマではないんですよね。はい、でまさにですね個人の尊厳を傷つけ、エスカレートしていくとですね犯罪になるケースも、あるですね重大な、こう問題なんですね。なので DV ってなんていうんですかね、こう軽く受け止めるんではなくて、もうちょっと DV について、ちょっとこうねしっかり考えてい、くようになったらいいなと、はい、思っているわけなんですが、はい、でですね、DV にはですね、サイクル、周期というものがあるんですね。と言いますのは、DV をする DV 加害者になる人ですね、この人はですね何も突然こう暴力を振るい出したり怒り出したりするわけではなくてですね、怒る前には、その前段階があるってことなんですね。はい、で、その DV 加害者というのはですね、生活の中でこう些細なことで、ストレスをためていくんですね。こうイライラが募っていき徐々にストレスが溜まっていくわけなんですね。でこの時期が蓄積期と言われる時期になります。 そしてその蓄積期で日常的にこう、まあ、イライラやらいろんなことがこう、まあ、溜まっていく、ストレスとして溜まっていって、でそれがですねもう溢れかえってどうしようもなくなって、感情のコントロールができなくなって、その怒りがバンと爆発してしまう、これが爆発期になるんですね。でこの爆発期に、まあ、暴力をね振るうわけなんですけどね、はい、そしてその一番自分にいる身近な相手に対してそれ暴力がこう振るわれるという形になるんですね、はい、そして、この暴力期、暴力期じゃないです、爆発期ですね、爆発期を過ぎると、DV の加害者はですね暴力を振るってしまったことをこう申し訳なかったっていう気持ちになるんですね、まあ、その気持ちから、相手に対して、謝罪の言葉を言ったりこう反省の態度を見せたりするので、こう優しくやっぱりなるんですよね。そして、被害者の方は、あ、本当はこの人はこんな優しい人なんだ、暴力を振るわれた時はたまたま、ストレスが溜まってて、たまたまこう悪いことが重なって暴力が、爆発しちゃったんだ、本来はこの優しさがこの人の、本来の姿なんだっていうふうにこう思ってしまうわけなんですね。そして、その加害者の方もですね、もう今度は二度とこういうことがないようにするからっていうふうに、言うわけなんですけれども、はい、なんですが、そこで終わらず、このハネムーン期が過ぎるとですね、また蓄積期に移行していってしまうわけなんですね。で蓄積期に、移行したっていうことは、また爆発期が訪れて、そしてハネムーン期が来るという感じで、こうサイクルのようにこうそれを循環ぐるぐるぐるぐるこう回っていくんですよね、はい、そして、言ってみれば、それがぐるぐる続いていくので、終わりがないということなんですよね。ハネムーン期でいくらもう次はないだろうなって思っていても、やっぱりまた暴力が繰り返されてしまうということなんですね、はい、そしてですね、DV のこの問題の一つとして、この DV の被害がなかなか表面化しにくいっていうことがあります。というのは先ほども言いましたが、このハネムーン期ですよね、必ず爆発期が過ぎるとハネムーン期が訪れるんですね。で、そのハネムーン期の時には、加害者もこう謝罪するし、本当に申し訳なかったって言ってこういろんなねこうプレゼントをしてくれたり、お詫びのためにどこかこうね、例えばこうなんか美味しいもの食べに行こうって連れて行ってくれたり、どこかに遊びに連れて行ってくれたりっていうようなことが起こるんですよね、はい、そうして、被害者の方はですね、これが、先ほども言いましたが、これが本当 のこの人の姿なんだと思うわけで、なかなかやっぱりこう被害を声に上げにくいっていう状態になってしまうんですよね、はい、それがその DV が表面化しにくいっていうことなんですが、もう一つですね、DV の加害者はですね、暴力的な、ことをするからといってこう見るからにそのこう荒々しくてこう暴力を振るような見た目をしているかというと必ずしもそうではないんですね。もちろん、そういうタイプの人もいらっしゃいます。見た目からしてちょっと怖そうだなとかね、すぐちょっと怒ってしまう、カッとなって怒って切れて怒ってしまうっていうようなタイプの人もいるんですけども、DV 被害の多くはですね、その加害者の方はですね、一見すると普通の人なんですね。でむしろですね、普通の人よりもこう何て言うんですかね、おとなしくて真面目そうに見えるっていうタイプの方が、実は家庭では DV の加害者だったっていうことが結構多いケースであるんですね。はい、そして、社会的な地位なんかもですね、結構高い場合があって、周囲からの、信頼、ね、関係なんかもすごくこう高くてですね、周囲からこう、みんなね、あの人ならこう大丈夫だみたいな感じで信頼されてるっていうような、他の第三者からするとすごく社会的にも印象がいいし、まさかこの人がこんなことをするなんてっていうふうに第三者はそういうふうに思ってしまうわけなんですね。このことも DV 被害が、表面化しにくいことの要因の一つになっているんですね。被害者が訴えても、あの人がそんなことをするわけないでしょって言われてしまったり、あなたの方がもしかしたらこう悪いところがあったんじゃないのといったようなね、こうひどいことを言われることなんかもあったりするようなんですよね。でまた大げさに取りすぎてるんだよとか、どこの家庭にもそれくらいあるからみたいなことを言われてしまって、被害者の方も、あ、そうなのかなと、もしかしたら自分の方が悪いのかなっていうふうに思ってしまうんですね。これもその DV のその問題の一つなんですけど、被害者の方が自分がもしかしたら悪かったのかなって思ってしまう、そういうふうに思わせてしまうっていうのもこの DV の支配の深刻な要因の一つなんですよね。はい、ということでですね、DV というのは本当はですね、すごく重大なことが行われているんですが、それが密室で起こる、主に家庭内で起こることなので、なかなか表面化しにくい、そして声を上げてもなかなかそれを分かってもらえないっていうこともあるので、 DV の被害者が本当に一人で、苦しんでいるっていうケースが非常に多いというわけなんですね。なのでとにかくですね、声を上げることなんです。被害者の方ね、もしですよ、仮にこの配信聞いてくださっていて、もしかしたら自分 DV をされてるんじゃないかなってこう思ってる方がいらっしゃったら、声を上げてほしいと思います。で、いかなる理由があっても暴力っていうのは絶対これはダメ、 NG なんですよね。はい、なのでもしね、 DV かなって思ってる方、ぜひ声を上げてこう暴力をね、こうなくすようなこう取り組みをねして、いってほしいなと思っています。ということで、今日はですね、 DV は、何ぞやということについてお話ししてきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。はい、最後まで皆さんお付き合いいただきありがとうございました。今日の配信はですね、この辺で終わりたいと思います。それではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。